皆様おはようございます。
おはようございます。
最初にですね、短く英語で今日の説教を要約させていただきます。Good morning.
Good morning.
Before I speak in Japanese, let me summarize my sermon in English very, very briefly with my broken English. First, I'd like to thank you so much for your prayers and a lot of support for me and my family. I think you know, last November, we had our house totally destroyed by fire, and we had a very hard time of it indeed. But now, we are fine, and we could restart from nothing because of your great help. So I really appreciate it from the bottom of my heart. So thank you very much again. By the way, God does not always reveal His will as we expect. Sometimes God's will may be shown in our unthinkable way. Paul Trunier, a Swiss medical doctor who proposed the medical science based upon the Christian faith, said, "There is a world which is not opened up without the experience of affliction. There is a world which is not opened up without the experience of affliction." This means that there is a world which is opened up only through afflictions, as the title of my sermon today. Sometimes we experience the trial. In the midst of such a suffering, we are compelled to stop to think. During such a hard time, we can look back upon our own past, and we are given a precious time to reconsider our own self and find what we really are. In other words, God makes us realize our own weakness. This self-awakening confronts us with God and opens our eyes to His will and God's works. The Bible clearly says, "It was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees." As I told you, last November we had our house totally destroyed by the fire, and we had a very hard time. But now, we could see God's unbelievable work and the indescribable love from brothers and sisters like you, and realize a lot of graces provided by God. So now I believe that there is a new fantastic world is opened up by God only through the trials of life. At the time of the fire, we feel a hopeless end there. But now, we live in an endless hope here. Praise the Lord. Thank you very much. あたりまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
まず最初に私がここにこうして立って説教の機会が与えられていますこと、また家族ともどもですね、水戸教会の礼拝に参加することができます幸いを感謝いたします。もしかしたらですね、こういうことはなかったかもしれません。と申しますのも、多くの皆様がご存じのように、私たちは昨年11月に自宅を全焼させるという火事に遭ってしまったんですね。ちょっと生々しいんですが、その時の写真をお持ちしました。ちょっと見えますでしょうかね。もう本当に骨組み以外は何もかも燃えてしまったという状況なんですね。大体同じような。どちらから映しても何も映らないんですけれども、まあ、こういう状況でした。しかしですね、このような凄まじい火事にもかかわらず、家族5人の命が守られましたのは、不幸中の幸いというべきでしょうか。ちなみにですね、うちには、みーちゃんというマルチーズが1匹いるんですね。ご存知の方もいると思います。で、その、どうやらマルチーズがですね、火事のところに行きまして、これは大変だということで、吠えて、で私の義理の母、池田春子を起こして、でうちの義理の母が私を起こして、私は気づいてですね、まあ、その時はもう消火など自分ではできないような状況でしたけれども、逃げることができて、命が助かった。まあ後でですね、みーちゃんのこと見たら、普段は真っ白い犬なんですけれども、真っ暗なんですね。おそらく一人、いや一匹ですね、火事のまさにその中に入っていって、私を起こしてくれたんじゃないかな。まあ、私は個人的に犬が嫌いなので、本当に犬ちゃんシシーなんて言って、本当に手荒く、手荒くですね、当たってたんですけども、火災後はですね、まさに命の恩人ならぬ命の恩犬として大切にしようと心がけています。 まあ、それにしましてもですね、あの臆病なみーちゃんがよく火事の現場にですね行くことができたなって今でも思うんですね。でもこれよく考えてみたらですね、英語で犬のことをドッグって言いますよね、 DOG。 でこれ逆から読むと GOD犬の母よりも神様の御手が働いたんだな、そんなふうに感謝しております。今はだいぶ落ち着きましてですね、こんなジョークも出るんですけれども、当初は本当に大変でした。どんなことかと思いましたけれども、水戸教会の皆様はじめですね、本当に多くの方々の熱き祈り、尊い励まし、さまざまな具体的なお心遣い、お支えをいただきまして、ある意味私たちはまさにゼロからのですね出発を遂げることができております。改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。当初は私は夜の心境だったんですね。主は与え、主は取られる、主は与え、主は取られる。しかし今やですね、私はソロモンの心境ですね。神のなさることは全て時にかなって美しい、神のなさることは全て時にかなって美しい。ご一緒に御言葉の時を過ごさせていただきたいと思います。ある時、米国のワシントンポスト紙がこんな実験をしたそうです。1回の演奏で約300万円の出演料を稼ぐと言われております世界的なバイオリニスト、ジョシュア・ベルを雇って、その手にはですね、3億円はくだらないと言われております高級バイオリン、1713年製のストラディバリウスを持たせて、正体を一切明かさずにワシントン DC 郊外のとある地下鉄の入り口でライブ演奏をさせたというんですね。まあ、一つの実験です。その日の演奏で彼の名演奏を1分以上立ち止まって聴いた人はわずか7人。演奏所の前に置かれた箱に最終的に集まった、まあ、ドネーションというんでしょうかね、お金はわずか32ドルと17セント。現在のレートで約2500円。これどういうことかと言いますと、どんなに素晴らしい名演奏がなされても、聞き手側に聞く耳がなければ全く意味がないということだと思うんですね。同じようにそこに全知全能なる神様の御声が響き、天地万物の創造者なる神様の御心が示されたとしても、私たちの心の目やあるいは心の耳が閉じていればそれらを聞きまた受け止めることは決してできないことだと思うんですね。旧約聖書の列王記上の19章11節から12節、この箇所で描かれておりますのは、あの預言者エリアが神の山ホレブにおいて主の臨在の中で経験したことであります。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。主の臨在の中で山を裂き岩を砕くような激しい風が起こりましたけれども、そこに主はおられなかった。その風の中に御声を聞くのはなかったと言っているんですね。風に続きましてすごい地震が起こったそうですが、そこにも主はおられなかった。主の御声をそこに聞くことはなかった。また地震の後に火もあった。火は神の象徴、神様の臨在の象徴ですから、そこで御声が聞こえるのかと思いきや、その火の中にも主の御声はなかった。むしろ風や地震や火が去った後に、その後にこそ主の静かに囁く声が聞こえたっていうんですね。このことからも分かりますように、神様は必ずしも私たちの期待するような形でご自身を示されたり語られたりするとは限らないということだと思うんですね。時に私たちの思いもよらぬ場で、思いもよらない方法でその御心を示されることがあるんじゃないでしょうか。例えば想定外の苦難の中で主は静かに囁くということはあり得ると思うんですね。先の東日本大震災におけます原発事故により避難と無労を余儀なくされました福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師は、その無労の教会の中でまさに自分たちは信じられないような苦しみの中に、想定外の苦難の中にこそ主のささやき、神の御声を聞いたと語っているんですね。 キリスト教信仰に基づきます医療を提唱しましたスイス人医師のポール・トゥルニエという方は次のように言っています。ポール・トゥルニエのことは、苦しみに遭うことを抜きにしてある世界は開かれない、苦しみに遭うことを抜きにしてある世界は開かれない。すなわち今朝の説教題にしましたように、苦しみを通してこそ開かれる世界があるということではないでしょうか。ある意味私たちは苦しみのうちにもがき悩みます。どうしてもそのために立ち止まらざるを得ません。そしてその中で普段あまり顧みることのなかった自分自身を深く顧みたり、あるいはそんな中で改めて自分の弱さというものを認識することがあるんじゃないでしょうか。そしてそんな弱さの自覚こそが私たちを神へと向かせると思うんですね。聖書に登場しますいわゆる神の人と言われる方々は、何もない荒野で神と出会い、そこで訓練されました。なぜならば荒野こそ人間の弱さが浮き彫りになり、それゆえに神様を意識せざるを得ない場所だからです。そしてそんな荒野で神との深い交わりを通してこそ彼らは神の器とさせられました。モーセは出エジプトを前にしてミディアンの荒野で神と出会いました。またあのパウロは改心した後、世界伝道の第一線に出ていく前にガラテヤ人の書によれば、アラビアの荒野で主との深い交わりを持ったと言っております。また言うまでもなく、神の御子イエス・キリストはその公の生涯、公生涯に出る前に荒野でサタンの試みに遭われております。モーセのミディアン、パウロのアラビア、イエス・キリストの荒野、荒野においては王であろうが奴隷であろうが同じ一人の人間になります。そこでこそ私たち人間はその真の弱さを自覚するんじゃないでしょうか。そんな荒野にて私たち人間は、私たち人間が作り出した神、偶像の神ではなく、私たち人間を創造した神、無から有を創造する神様に出会うことができるんですね。そしてそんな神様の力にあやかることができるんではないでしょうか。パウロはコリントの信徒の手紙2の12章において、私は弱い時にこそ強いと言っております。それはまさにパウロのその弱さにこそ神様の力が強く大きく働くからではないでしょうか。そんな神との出会いの場としての荒野、これは必ずしもですね、物理的な意味での荒野、実際の荒野を意味しません。象徴的、精神的な意味での荒野、つまり私たちの人生における荒野、人生の苦難と言い換えることもできるんじゃないでしょうか。誰の人生にも荒野があると思います。苦難があると思います。苦しみがあるんじゃないでしょうか。しかしよく言われますように、危機こそチャンス。そこで私たちはむしろ真の自分を発見し、その必要から神に出会うことができる。そこでこそ真の救いをいただくことができると思うんですね。あの有名な放蕩息子の例え話をちょっと思い出してください。放蕩息子が旅立った世界は、豚が飼われていることからも分かりますように、そこは異邦人の世界、異教世界だったんですね。そこでは真の神様が無視され、いわば神なき世界がありました。放蕩息子がそんな神なき世界から帰還し、父親で表されるところの神の懐に飛び込んでいくことになるんですが、そのきっかけは何だったでしょうか。それは彼が湯水のように財産を使ってしまい、何もかも使い果たした後であり、しかも大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた時だったというんですね。さらにはユダヤ人なら絶対にしてはいけない、宗教的に汚れたとされております豚を飼う時になった時であり、その豚の稲子の目でお腹を満たしたいと思ってしまった、まさにどん底の中だったんですね。皆さんの中に自分の愛犬ポチや愛する猫のタマのドッグフードやキャットフードをですね、食べたいと思った方がいるでしょうか。まあ、最近は結構美味しそうに見えますので、どうぞ食べてもいいかなと思う時もあると思いますが、でもなかなか食べないですよね。自業自得とはいえ、普通はありえない、まさに想定外の苦しみの中で、放蕩息子は父で例えられる神様の存在を意識することになり、現実に父のもの、そして神のもとへと向かうことになったんですね。苦しみ合うことを抜きにして、ある世界は開かれない。想定外の苦難の中でこそ、神様は語られたり、御心を示されたりすることがあるということです。今朝読んでいただきました詩編の作者も、そんなトゥルニエの言葉に似たことを言っているんじゃないでしょうか。 ちなみに詩編の119編は皆さんご存知のように聖書の中で最も長い一章なんですね。なんと176節もあるんです。これ1日1章読んでる人はですね、あれと思うでしょうね。もうすごい長いんです。ただ長いだけではなくていろんな技法が施されているんですね。例えば8節ごとにヘブライ語のアルファベットの文字がですね、この最初に起きているんです。どういうことかというと、1節から8節までの最初の文字にはですね、全部同じ RF というアルファベットが来ているんですね。これヘブライ語で見ないとちょっと分からないんですが、そういういわゆるアルファベティカルオーダーでこの詩がですね、綴られています。さらには119編は別名御言葉の詩編と言われまして、176節ほぼ全てに御言葉を意味する言葉、例えば見教えとか悟し、あるいは戒め、掟という言葉が入っているんですね。嘘だと思ったら後で調べてみてください。そんな119編でありますが、一説によりますとその背景にはかのバビロン捕囚の浮き目があると言われています。紀元前586年、時の大国新バビロニア帝国によって南王国ユダは滅ぼされ、主だった人々はエルサレムからバビロンへと捕らえ落とされてしまったんですね。彼らはふるさとを失ったわけです。東日本大震災の被災者の方で何が辛いかといえば、一つはふるさとを失った人がいるということではないでしょうか。ことに福島第一聖書バプテスト教会がそうでありますように、原発被害者の方々は今もってふるさとに戻れるか、いつ戻れるかわからない。おそらくは私以上にそんな補修のための苦しみを理解し共感できるんじゃないでしょうか。そのような背景で改めて今朝の箇所を見直してみたいと思いますね。今朝は特に71節を見てみたいと思います。新共同訳聖書、新共同訳聖書でお読みしますとこうなっています。詩編第119編71節、癒しめられたのは私のために良いことでした。私はあなたの掟を学ぶようになりました。癒しめられたのは私のために良いことでした。私はあなたの掟を学ぶようになりました。苦しみに遭うことを抜きにしてある世界は開かれない。苦しみを通してこそある世界が開かれるんですね。ちなみに皆さんは水野源蔵さんという方をご存知でしょうか。水野源蔵さんは9歳の時に集団赤痢にかかり、弟さんはもう本当にこの順調に回復してですね、元気になったんですが、水野さんだけは高熱が下がらずにその後遺症で脳性小児麻痺を発症してしまうんですね。それまでは活発に野山を走り回っていた少年が、病気の後は瞬き以外の何もできなくなってしまう。皆さん星野富士さんよくご存知だと思うんですが、あの星野さんからさらに言葉を奪った状態が水野さんの置かれた状態でした。12歳の頃に片言この言葉が発せられるようになったそうですが、その時に出てきた言葉は死にたい死にたいだけだったそうです。そんな水野源蔵さんがやがてこの出会うんですね、イエス・キリストと。人生は出会いで決まると言われてますけれども、実はこの水野さんの家でパンの委託確保をしていたんですね。でそのパンを近くの教会の牧師さんが買いに来て、そこで水野少年との劇的な出会いがあるわけです。それまではほぼ放置状態だった水野少年にコミュニケーション能力があることを知ったお母さんは、今度は50音表を出してきてですね、水野少年に瞬きを合図に文字を拾わせて、なんとですね、彼に詩作の才能があることもこの見出していきます。瞬きの詩人水野源蔵さんの誕生です。そんな瞬きの詩人水野源蔵さんの水野源蔵ワールドのですね、一端を皆さんに紹介したいと思います。彼の詩の中に悲しみよという詩があるんですね。ちょっと朗読しますので聞いてみてください。水野源蔵、悲しみよ。悲しみよ悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったら、私は今どうなったか。悲しみよ悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある主イエスの身元に連れてきてくれたのだ。悲しみがあったからこそ自分はイエス・キリストと会うことができたんだ。この悲しみに感謝してるんですね。まさに詩編119編の71節を彷彿とさせる内容じゃないでしょうか。癒しめられたのは私のために良いことでした。 私はあなたの掟を学ぶようになりました。昔の人は苦労は勝手でもしなさいと言いましたが、買わなくても誰にでも苦しみはやってきます。しかしながらその苦しみは決して単なる意味のない苦しみではなく、私たちに新たな境地を切り開く、新しい信仰の世界を切り開くきっかけになるということですね。今朝私たちは改めて覚えたいと思います。ところで3月11日といえばですね、もう言わずと知れた東日本大震災ですけれども、その1日前の3月10日といったら何の日だか皆さんご存知でしょうか。多分若い方はですねピンとこないと思うんですが、まあ、しかも茨城県だとちょっとピンとこないと思いますが、実はいわゆる東京大空襲があった日なんですね。今から68年前の3月10日、東京は焼け野原と化しました。そんな中、一人のクリスチャンが消毒化した東京をですね、さまよっていたそうです。そうしましたら、どこからともなく賛美歌が聞こえてきたんですね。その方は、まあ、この戦争中ですから、そんなにクリスチャンもいなくてですね、現状かなと思ったそうですが、確かにそれは聞こえてきたそうです。賛美歌の聞く方向に行ってみますと、焼け野原にバラック小屋が建っていたそうです。そして確かに、その賛美歌の声は、そのバラック小屋から聞こえてきたんですね。嬉しくなったその方が中を覗きますと、みんな、それこそボロボロの状態で賛美をしていたというんです。よく見ますと、若い母親がそれはそれは心を込めて、赤には愛なり、歌ってたんですね。ひときわ大きな声で賛美していたそうです。と、次の瞬間、このクリスチャンの男性は、見てはいけないものを見てしまったんですね。これは何かと言いますと、実は一生懸命大きな声で賛美しているその若い母親の背中におぶさっていた赤ちゃんなんですけれども、誰がどう見ても死んでるんです。この方は驚くと同時にその母親に声をかけざるを得ませんでした。その賛美が終わった後に母親のところに寄っていってですね、すみません、お聞きします、あなたの赤ちゃんは亡くなってるんじゃないですか、なのにどうしてそんな悲しみの中で、ああ神は愛なりなんて賛美できるんですか、聞いたんですね。そうしますと彼女ははっきりとこう答えたそうです。私は今まで神様の愛を知らなかったわけではありませんけれども、自分の子供を失ってみて初めてそれがこんなに辛いことだったのかということが分かったんです。そして神様の愛を改めて深く深く感じました。神様は私を愛するがゆえに、その大切な恩一人子を失われました。そこにはどれほど深い私に対する神様の愛があったんでしょうか。もちろん我が子の死はそれをそれが悲しいものですが、その悲しみ苦しみの中に神様の愛が見えたんです。ですから私は今心から神様を賛美せざるを得ないのです。そう言ったんですね。ルターが創世書と言いましたヨハネによる福音書の3章16節、神はその一人子をお相手になったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、苦しみに遭うことを抜きにしてある世界は開かれない、この若い母親は自らの苦しみを通して目が開かれ、主のそれはそれは深い愛の世界に気づかされたんじゃないでしょうか。私たちの運転もその苦しみを通してこそ開かれる信仰の世界があるということをですね、今朝改めて覚えたいと思います。人生の荒野としての苦難、そこで私たちは神と出会い、神の愛の深さを知るだけでなく、神様の備え構えし恵みにも遭遇することができるんですね。お話ししておりますように、私の家はですね、昨年11月4日に全焼してしまうという火事に見舞われました。着るものも食べるものも住む家も全て、まさに衣食住全て失ったんですね。しかしながらその火事の最中から私たちは主の臨在を感じ、またその直後から主の備え構えし多くの恵みが与えられ、衣食住が備えられ、今本当にですね満たされています。まあ、ご覧のように私は非常に大きいんですね。ですから私はよくですね、初めての教会に行くと 大型電動車ですですね。大型って言っても、あの中身が大型なのではなくてですね、あの血液型が大型。持ってる免許が大型。そして、もうご覧のように体が大型。それで大型電動車と言ってるんですが、まあ、企画外の私にとりましては、何が大変だったかといえばですね、火事の後、着るものがなかったんですよ。私が焼け出された時には、寝巻き代わりに着ていたジャージ上下しかなかったので、もうそれ以外何もないんですね。困った。しかし、神様はですね、そんな私に素晴らしい備えをしてくださっていました。なんと私の住む水戸に、神様は、ほぼ私と同じ体験の宣教師をあらかじめ使わせてくださってですね、その宣教師は私のところに行ってきました。野口さん、大ズボンです。私、ズボンなかったんですけど、そうやって、たくさんくれました。T シャツもたくさんくださいました。故に私はですね、新明期で荒野の40年、その着物は擦り切れなかった。決して踏んでることはなかったと告白するモーセに習って、こう告白することができます。この人生の荒野としての自宅火災にあっても、私の着物は何一つ焼けなかった。まあ、実際は焼けちゃったんですけれども、ジョエルさんはじめ多くの方がですね、洋服をくださったんですね。特にジョエルさんは本当に私にぴったりだったんですよ。だから、あ、もう神様がよく考えて、水戸にあらかじめ、ジョエルさんを来られてたんだな、主の山に様にあり、アーメンと思いました。私はちなみに火事の前はですね、寝たら6本ぐらいしかなかったんですが、今60本あります。皆さんも今までの人生を振り返ってみてください。確かにそれは一見すると荒野のような歩みだったかもしれません。がしかし、よくよく振り返ってみますと、むしろそこにですね、時に応じて、神様が必要に応じて、マナやうずらを与えてくださり、昼は雲の柱、夜は火の柱に臨在して、主の同伴を感じる恵みの歩みだったのではないでしょうか。その苦しみの合間に、いや苦しみの歯の中に必要な恵みが備えられたんではないでしょうか。ちなみにいろんな本当にエピソードがあるんですが、ある方はですね、匿名で ある方はですね、匿名で本当に思いを超えるようなですね、捧げ物をしてくださいました。本当にそういうことによってですね、私たちは今こうしてこの場にいることを感謝したいと思います。ある方は言いました。試練は神の祝福の手段である。つまり神様は祝福を与えるために、その手段として時に試練を用いることがあるんだということなんですね。逆に言えば、試練の中にあるとき、試練の中にあるとき、私たちは試練の向こう側にある。試練が運んでくる祝福を見据えることができるということです。ヘブライ人への手紙の12章11節、およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく、悲しいものと思われるのですが、後になると、それで鍛え上げられた人々に、義という平安に満ちた実を結ばせるのです。その試練の最中はですね、何だかよくわからないんですけれども、しかしその試練によって、もたらされた祝福によって私たちは、素晴らしい結実、開花を経験することができるということだと思うんですね。こんな話があるんです。皆さんは、和紙、ご存知ですね、イーグルの和紙。で、和紙は昔、翼がなかったって言うんです。翼がなかった。翼がない頃の和紙をちょっと想像してみてください。こういう感じでですね、それを見たときに神様はちょっと不格好だなと思って、わしちょっと来なさいってわしを呼ぶんですね。わしってわしを呼ぶで、神様はですね、わしお前ちょっと格好が悪いので、これをあげようって言って、神様はわしの背中に肉の塊のようなものを乗せたんですね。で、わしは神様からプレゼントもらったって言って喜んで帰ったんです。飛んで帰ったって言いたいんですが、まだ翼がなかったので飛んでは帰らなかったんですね。走って帰りました。で、1日2日はですね、プレゼントもらったって嬉しかったんですが、でもよくよく考えてみたら、わしにとってそのプレゼントは何だか分かんないんです。それだんだんだんだん重くなってたんですね。そうじゃなくても翼のない時代のわしですから、重い荷物を背負わされたので、それは文字通りプレゼントじゃなくて重りになっちゃったんですね。つらいな、重いな、こんな人生、いや、これだから調整やってられないってですね、このバケツ地にやってきまして、ここから飛び降りたら楽になれるかな、 あ、でもダメだ、水戸教会で自ら命を絶ってはいけないって常木先生に教わったんだと思ってですね、私は飛びることをやめてですね、元に戻ろうと思いました。そしたら後ろから季節して、ピューって風が吹いてきてしまって、季節してわしはですね、この崖から落ちてしまう。あれー、風に煽られちゃったんですね。あともう1メートルぐらいで、この下のテトラポットに激突という時に、なんと、神様が背中に背負わせたプレゼントをですね、本領を発揮したんですよ。正体を明らかにしたんですよ。これ実は翼だったんですね。風を浴びてですね、翼が反応して開いて、あとギリギリのところで開いたんで急上昇。それ以来わしは自由に大空を飛べるようになった。めでたし、めでたしという作り話なんですけども。なんで話したかというと、ただ面白いからしたんじゃないですかね。これ非常に大切な真理を含んでいるんです。神様がわしにプレゼントだって渡したときに、わしにとってそのプレゼントの意味がわからないから、それは重荷であり試練だったんですね。もう辛かったんです。から死んでもらったんです。でも、実はそのプレゼントは、わしをさらなる大空に羽ばかせるための翼だったわけですよね。試練にも同じようなことがあるんじゃないかってことなんです。私たちは本当に試練の時にはもうがっくりきます。なんでこんなことが自分に起こるのか。しかし、それによってですね、新たな世界が開かれるときに、ああ、このためだったのか、わかることがあると思うんですね。もちろん、どう考えても、あの苦しみの意味、あの試練がわからないという人もいるかもしれません。その時はむしろ、私たちが天国に帰ったときに、じっくりと神様に聞いてみましょう。すべての苦しみの意味が、地上で理解できるとは限りませんが、しかし、御国においては、すべてが知らされると思うんですね。御国では悩みもないと聖書に書いてありますから。ただ一つだけですね、この世でもはっきり言えますことは、神様は決して私たちに究極的に悪いことはされないということです。ローマ人への手紙の8章28節、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。エレミア書29章11節、私はあなたたちのために立てている計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。一見すると荒野の人生の歩みのような私たちの人生、それはあたかも刺繍の裏側のように見えるかもしれません。すなわち綻びだらけ、何の連続性も計画性もそこには見出せないんですね。しかしご存知のように刺繍の裏側はまさに試みだらけですけども、それをくるっとひっくり返せば、そこにはきれいな文様が織りなされているんですね。私たちのこの世の人生は、もしかしたら刺繍の裏側かもしれません。全く理解できない。でもその反対側ではですね、神様のご計画が着々と、そしてしっかりと織りなされているということを私たちは覚えていきたいと思うんですね。そして仮にこの地上でその全てが分からなくても、私たちが天国に行ったときには、その全容を明らかにしていただけるという希望を持ってですね、一歩一歩進んでいきたいと思います。最後になりますが、あの未曽有の被害をもたらしました東日本大震災から2年以上が経ちました。私たちはつい震災後ということを使ってしまいますが、被災地や避難先の、この被災者の方々にとってはまだ震災中なんですね。震災後という言葉が使えないそうです。私たちは大きな苦しみや悲しみを前にしますと、なかなかその先に進めません。絶望感のゆえにその後が見えなくなってしまうんですね。しかしながら私たちは少しでも前に進むためにその後を見なくてはいけません。あの詩人谷川俊太郎が今回の東日本大震災を念頭に置いてと思いますが、こんな詩を読んでいます。その後、一部抜粋します。谷川俊太郎、その後、その後がある。大切な人を失った後、もう後はないと思った後、すべて終わったと知った後にも終わらないその後がある。その後がある。大切な人を失った後、もう後はないと思った後、すべて終わったと思った後、その後にもその後がある。イエス・キリストの十字架。誰もが終わった、後がないと思ったんじゃないでしょうか。しかしながらご存知のように、十字架は決して終わりではありませんでした。その後がそこにはあったんですね。言うまでもなく、それは絶望的な死を打ち破る復活であります。この日曜日の礼拝はまさにそんな死の復活を記念する時であり、さらに言えば私たちも 復活の恵みに預かることはできるのだと思うんですね。ヨハネによる福音書の11章25節、イエスは彼女に言われた。私はよみがえりである、命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。聖書は明瞭に、死は終わりではない、その後があると言っています。その後がある。大切な人を失った後、もう後はないと思った後、全て終わったと知った後にも終わらないその後がある。似て非なるところがあるんですね。私この言葉大好きなんですが、英語で Hopeless End、まあ、これあまり好きじゃないですが、こういう言葉と、それから Endless Hope という言葉があります。今日のパワーポイントできないんで、ハンドパワーポイントを用意してみました。Hopeless End と Endless Hope、 Hope End を入れ替えただけなんですが、全く違う意味になりますね。Hopeless End は希望なき終わり、 Endless Hope は終わりなき希望。皆さんはどちらに行きたいでしょうか。私は当初ですね、火事にあった時には、ああもう終わりかな、ホープレスエンドかと思いました。希望なく終わりかと思いました。でもその火事を通して私たちは本当に多くの神様の見業を見させていただいてですね、あ、終わりじゃなかった、むしろエンドレスホープがあるなということをですね、今知らされて、私たちはその後元気に歩んでおります。改めて皆さんのご支援に本当に心から感謝したいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。